使徒行伝の福音第73回、パウロの惜別説教その1として、今日は使徒行伝の20章13節から27節です。今日のところは、1行で言うと、エーゲ海の港町ミレトでのパウロの惜別説教ということになります。でもミレトと言われてもどこなのというふうにね思いますよね。私もミレトは全然ね予備知識がなかったんです。でも今はミレトは本当に思い出深い町の一つになったんです。というのは2019年の2月末から3月の初めにかけてトルコに旅行することができたわけなんですけれども、このツアーで遺跡をめぐる最終日に行ったのがミレトなんですよ。午前中がエペソ観光、午後はミレトという予定なんですね。で、翌日はイスタンブールに行って、いろいろなところを見て、おいしいものを食べて、バザールでショッピングをして日本に帰るというふうなね、そういう前日のところだったわけなんですよ。ところが、ミレトに連れて行ってくれた日本人のナビゲーターがですね、ここがミレトですって言って、何にも説明してくれないんですよ。本当に寂れた港町なんです。まあ港町って言ってももう港じゃないんですよ。昔港だったというところで。そして目の前にはドーンと大きな劇場跡があるというふうな。ただそれだけなんです。だからなんかちょっと説明してほしいなと思うんですが、事情はわかっています。午前中にエペソに行った時、あるトルコ人のガイドがですね、私たちのナビゲーターをしている日本人のところに来て言ったんです。あんた、ガイドの資格持ってんのか？持ってなかったら大変だぞっていうふうにですね、注意を受けたんです。まあもちろん日本からね、ガイドとして行った人がトルコのいろんな街を案内するのは構いませんよ。ただ、彼はイスタンブールの日本語協会の会員だったんです。だから資格がないんですよ。トルコ政府は無資格のガイドを認めないんです。そしてできるだけトルコ人にガイドをさせようとするわけなんですね。それで彼はちょっとビビっちゃったんです。だからミレト行って説明なしだったわけなんです。まあしょうがないかなと思って。それで私は向かい側の野外の大劇場跡をですね、ここを見ていったんです。そして、まあ、どこにでもあるような大劇場跡だなと思って、裏手に行ったんです。何にもないんですね。原っぱがあるだけで。で、スマホを取り出してですね、ミレトって検索してみました。そうしたら、今日の先ほど朗読していただいたところが、ボーンと出てきたんですよ。だから、私はここで、ミレトのパウロの惜別説教を見てですね、よーし、大声で読んでやろうと思ってですね、みんなはもうどんどんレストランの方に行っちゃったんですからね、私一人残されて大声でパウロの説教を朗読してみました。17節はこう始まっているわけなんですね。そこでパウロはミレトからエペソに使いをやって教会の長老たちを呼び寄せた。そして彼のところに寄り集まってきた時、彼らに言った。私がアジアの地に足を踏み入れた最初の日以来と始まったわけなんですよ。あ、午前中にエペソに行ってきた。あ、そういえば、エペソからミレトまでマイクロバスで約1時間かかったんですよ。どのくらいの距離だと思いますか？まあ、普通車は時速40キロですから、40キロから60キロぐらい離れてるなということは分かったんです。おお、ここのところ歩ってきたんだ、と思ったんですね。すごくこの朗読をしながら、私はね、感激してしまいました。それで、読み終わったので、みんなで待ち合わせの場所のレストランの方に行ってですね、いやー、パウロのミレト説教を読んで私、感激してしまいましたって言ったんです。そしたらみんなが、え、何何何？じゃあ、千田さんちょっと朗読してよとかって言うんですね。で、みんなコーヒー飲みながらですね、私、朗読係をしていたわけなんですけども、まあ何人かの牧師がいたんですけど、牧師たちがうんうんうんうんとうなってたんです。でもだんだんね、声がしなくなったんですよ。で、最後まで読み終えたわけなんですけれども、後で言ってました。いや、ミレトでの惜別説教っていうのが、この トルコ旅行の一番のハイライトだったねって言うんですよ。何人かの人からそのように言われました。私もね、本当同感でした。で、今日のところはですね、そういう箇所なんです。で、説教は大体2つに分かれます。前半がエフェソ伝道の解雇なんですね。こういうことあったねというふうなことをパウロは言っています。で、後半がエペソ教会の長老たちへの激励のところなんです。これは次回ご一緒に見たいと思います。ということで、今日は前半のエペソ伝道の解雇、あの感動はどこから来たのかなというふうな思いを私はもう一度しながら今日のところを読んでみたわけなんですけれどもね、実は17節に先立つ13節からのところが、船がトロアスから出発してミレトまで来るまでの経緯が書かれているわけなんですよ。で、これは地図で測ると直線距離で約南の方に250キロ船で下ってきたことになるんです。ちょっと読んでみますけれども、その前にですね、この250キロを三陸海岸に置き換えるとどうなるかなと思ってですね、地図で見てみたんですよ。そしたところですね、仙台をエペソとします。と、ミレトはですね、仙台から50キロぐらい離れた港というと石巻なんです。そんな感じなんです。で、ずーっと250キロ上まで登っていくと、そこに八戸港があるんです。だから八戸港から船に乗って、パウロたちは行こうとしたんですけども、パウロだけはなぜかですね、宮古まで歩いていくっていうんですよ。その宮古に当たるのがアソスというところなんですけどね。それから船はアソスでパウロを乗せて、それからずーっと気仙沼に行くんです。で、気仙沼の先に島がありますね。大島。大島に立ち寄ったようなんですよ。それから、ミレト、石巻港に入ったと。いうふうな、そんな感じなんです。ちょうど距離的にこんなふうになるわけなんですけどね。そんなふうな距離感覚を見ながら、朗読しますので、皆さん思い合わせてみてください。13節から読みます。さて、私たちは先に船に乗り込み、アソスへ向かって出発した。そこからパウロを船に乗せて行くことにしていた。彼だけは陸路を取ることに決めていたからである。パウロがアソスで私たちと落ち合ったとき、私たちは彼を船に乗せてミテレネに行った。そこから出発して、翌日キオスの沖合に至り、次の日にサモスに寄り、このサモスというのが大島になるわけなんですね。その翌日、ミレトに着いた。石巻に着いたということです。それはパウロがアジアで時間を取られないため、エペソには寄らないで続行することに決めていたからである。彼はできればペンテコステの日にはエルサレムに着いていたかったので、旅を急いだわけである。書かれているわけなんです。ミレトエペソ間は約5、60キロ。ということなんですね。で、実はエペソには港があったんです。仙台にも仙台港ってありますね。で、仙台港に行けばいいのに、仙台港じゃなくってその前のミレトのところに立ち寄って、長老たちを仙台から呼び寄せたというんです。徒歩ですよ。その当時は50キロって言うとやっぱり1日では行けないでしょ。ということで、迎えの人が行くのに1日半かかり、で、その迎えの人たちが長老たちを呼んで、長老たちが石巻に行くまで3日はかかるんです。その距離のところに今長老たちが集まっているということなわけなんですね。まあ、そうするといろんなことが思われるわけなんですけども、まず最初にミレトでの赤別説教の前半をざっと見たいと思うんです。まずエペソ伝道を振り返るところなわけなんですけども、17節からこのようにありますね。そこでパウロはミレトからエペソに使いをやって教会の長老たちを呼び寄せた。そして彼のところに寄り集まってきた時、彼らに言った。ここから朗読したわけですよ。私がアジアの地に足を踏み入れた最初の日以来、いつもあなた方とどんな風に過ごしてきたかよくご存知である。すなわち謙遜の限りを尽くし、涙を流し、ユダヤ人の陰謀によって私の身に及んだ数々の試練の中にあって、主に仕えてきたと言っています。そうですよね。19章にいろんなことが書いてありました。特に大きいのはエペソ騒動です。 これが起きたためにパウロたちは3年間のエフェソ伝道をやめてエフェソを去らなければならなかったということが起きたわけですよね。それからこのように続けています。20節、またあなた方の益になることは公衆の前でもまた家々でもすべて余すところなく話して聞かせ、また教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰等を強く進めてきたのである。そうです、3年間ですよ。午前中は天幕作りの仕事をして、午後からツラノの講堂というところに行って毎日福音を語り続けた。そして小アジアから集まってくる人々に福音を語り続けたんです。そして22節からこのように続けています。今や私は御霊に迫られてエルサレムへ行く。あの都でどんなことが私の身に降りかかってくるか私にはわからない。ただ聖霊が至るところの町々で私にはっきり告げているのは、東国と観難とが私を待ち受けているということだ。しかし私は自分の皇帝を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務を果たしえさえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。私は今信じている。あなた方の間を歩き回って御国を述べ伝えたこの私の顔をみんなが今後二度と見ることはあるまい。パウロの覚悟が伝わってきますよね。これまでもいろんなところでね、パウロさんエルサレムに行ったらやばいですよというふうに言われ続けてきたんですね。で、もちろんギリシャの異邦人教会から多くの献金を携えてきていますから、これを今困窮しているエルサレムの教会の人たちに届ける必要があったわけです。何としても行かなければならないという思いになっていたということがわかります。このことについては後ほどまた触れたいと思いますけれども、一つ疑問だったのはですね、さっきの八戸から宮古までなぜパウロは自分だけ一人で歩ったのかということなんですね。約65キロぐらいです。だからやっぱり2日ぐらいかかったんでしょうけれどもね。ある人はこれをパウロのゲッセマネだと言います。ゲッセマネ、パウロはこの時一人になって聖霊と格闘していたんじゃないか。そしてこれから自分がエルサレムに行って待ち受けているいろんなことをですね、彼は思い巡らし祈りに祈ったんじゃないかというふうに言う人もいるんですよ。だから一人になりたかった。ゲッセマネの園の出来事については福音書がみんな告げていますけれどもね、ここでイエス様は十字架を目前にしてるんです。自分が十字架につくということを知りながらですね、このゲッセマネで祈るんですね。最後の晩餐でみんなで食事をした後、イエス様と一行はいつものようにオリーブ山に行かれた。そしてゲッセマネの園に行ったんです。その時のイエス様の様子が、例えばルカはこのように言っているんですね。いつもの場所についてから彼らに言われた。誘惑に陥らないように祈りなさい。そしてご自分は石を投げて届くほど離れたところへ退き、ひざまずいて祈って言われた。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。その時御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえてますます切に祈られた。そしてその汗が血の滴りのように地に落ちたとルカは伝えています。ルカ伝の22章29節以降のゲッセマネの園での祈りなんですけれども、イエス様でも十字架がどんなに苦しいかということは想像してあまりあるほど恐れていたんです。でもイエス様が十字架につかなければ私たちの罪の贖いはなされない。御心ならば杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく死を御心がなるようにしてくださいという、血の滴るような祈りを捧げたということなんですよね。このような祈りがパウロはトロアスからアソスまでの間で捧げたんではないかというふうに言うわけなんです。だからパウロも22節23節で言ってますね。エルサレムでどんな患難が待ち受けているか、聖霊は患難が待ち受けていると言っていますね。でも 22節でこのように言っていましたね。今や私は御霊に迫られてエルサレムへ行くと言っています。これ口語訳なんですけれども、この迫られてという言葉、新改訳が私は御霊に縛られてと言っています。束縛されてるんです。とにかく行けと御霊が迫っていると言うんですね。だから願うとか恋求める、そして縛るという意味があるんです。束縛するという意味があるんです。そういう言葉が使われているので、子供用のリビングバイブルはこんな風に言っています。聖霊様がどうにも逆らえない強い力で私にエルサレムに行けと言っているというんですね。何としてもエルサレムに行きなさい。だからパウロは24節で強い覚悟で言っているわけなんですね。私は自分の行程を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務を果たしえさえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない、はっきりと宣言しています。誰だって命は惜しいんです。でもこのような迫りを受けて私はエルサレムに行くとパウロが言っているということがわかります。その後で26節27節の言葉が続くわけなんですけれども、このように言っています。だから今日この日にあなた方に断言しておく、私は全ての人の血について何ら責任がない。神の御旨を皆余すところなくあなた方に伝えておいたからである。パウロは3年間福音を説き続けたんです。命がけで汗を流し涙を流して説き続けたということを、全ての人の血について何ら責任がないとまで言っているわけなんですね。確かに聖霊様が迫るとき、私たちは大きな迫りを受けます。新改訳が言うように御霊に縛られて、そういう思いになるときがあります。私と家内が鹿児島の末吉を出発するときも、やっぱり御言葉が私たちを、ね、押してやまなかったんです。吉脇のあの冒頭の言葉ですね。主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。それゆえ今あなたとこのすべての民とは共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさいと言われたんです。行きなさいと言われたら嫌ですと言えないわけですね。私たちもどこ行ったらいいのか分からなかったので、私が与える地に行きなさいという言葉に従って出たわけなんです。だから聖霊の迫りというのは本当にね、これ私たちにとって大きな励ましでした。あ、どこだか分かんないけど、とにかく出発しようということで鹿児島を出たわけなんですけれども、この聖霊の迫りということは言い換えればこういうことです。後のことは私が責任を持つ、私に任せなさい、あなたはエルサレムに行けということです。パウロはそういう覚悟を持って今ミレトの港町でエペソから来た長老たちにその覚悟を告げているわけなんですね。実は先週、確かに1989年に後にした鹿児島からある小冊子が送られてきたんですよ。それと手紙が添えてあったわけなんですけども、以前 Facebook でリクエストが来てですね、友達になってくださいという人が来たんです。で、私はその人知ってるんです。というのは1988年に私たちが末吉に行った時に3つの結婚式があったんですよ。その中の一つがですね、まるで隠れキリシタンみたいな結婚式だったんです。実はそのカップルはですね、奥さんが西洋式教会の会員だったんです。ご主人になる人はまだクリスチャンじゃなかったんですけども、明日新式で結婚式を挙げます、親が絶対に新式がダメだというのでこれは避けられません、だから今日教会で結婚式を挙げさせてくださいと言うんですよ。普段着です。ジーパン履いてですね、できるだけわからないようにして普段着で教会に来たんです。そして私と家内と4人で結婚式を挙げたんです。もう2人ともニコニコして、あ、もうこれで明日は何をしようと、もういいわ、新式でも何でもいいわというふうに言って帰っていったご夫妻だったんですけれども、その息子さんに私は2013年に鹿児島の大会に行った時にですね、会ったんですよ。この息子さんはね、平成元年生まれなんですよ。 ということで、ね、20代だったんですね。その息子さんに会ってて、その人から Facebook の友達になってくださいというので、いいですよということで、お受けしてたんですけども、先月、歴史研究の同人雑誌に特攻隊の文をあげたら、載りましたって言うんですよ。ん？特攻隊？読んでみたい。と思って私、その文章読めないかなというふうに言ったんですね。なんと、1月6日に速達で送りました。連絡が来たんです。いつ着いたと思いますか？翌日に着いたんですよ。速達早いですね。それを読みたいというのは、その息子さんを知ってたからということもありますけども、実は私の母は前の夫を戦死で失ってるんです。で、前の夫は鹿児島の特攻隊の隊員だったんです。で、詳しい出撃命令とかいうようなことは私は分からないんですけど、もしかしたらと思ってですね、その特攻隊の文章というのを読んでみたいと思ったので、Facebook のね、息子さんのところにね、お願いしたわけなんですけれども、そしたらね、こういう表題でした。特攻作戦に反対し、正攻法を貫いた最後の部隊というね、文章だったんです。平成元年の人がですよ、綿密に特攻隊のことを調べてるんです。そしてね、そこの中に登場する人物の言葉まで載せてるんですよ。もうまるでね、生きているような、息遣いが聞こえるような、そういう歴史というよりは、もう活劇を読んでいるような、そういう論文だったんです。素晴らしかったです。そしていろんな地名が出てきたんですね。私の母の前の夫は戦死したので、その後で、その弟がシベリアゆくゆく帰ってきて、生まれたのが私なんです。だから、前の夫っていうのは私のおじさんにあたるわけです。で、おじさんは、実は木更津とか横須賀にもいたっていうことを母から聞いてるんです。その地名が出てきたんです。まるでね、この、その背後に私のおじさんがいるような思いがしてですね、これ本当にね、感激しました。それで感想文を書いてですね、いや、実はということで、書き送ったんですけども、嬉しかったのは、それにこの同人誌と一緒に付けられていた手紙です。千田先生お久しぶりですと言ってですね、文章始まったんですけど、最後の推進のところで古川さんとおっしゃるんですけど、ね、古川家皆元気に過ごしています。去年12月3日に母方の祖父が昇天しました。その後すぐの12月14日に父方の祖父母が受選しました。母から始まり今は家族皆クリスチャンになりましたという嬉しいニュースなんですよ。37年かかって家族全員が救われた。亡くなったお父さんもクリスチャンになったそうです。新式じゃなきゃダメだって言ってたお父さんもね、クリスチャンになって召されていったそうなんですよ。聖霊が言った通りですね、後のことは私が責任を持つ、私に任せなさい、あなたはエルサレムに行け。本当に現代でも聖霊は働いているんです。それは37年人間の尺度からすれば時間かかるかもしれない。でもたった一人の娘さん一人からですね、それだけの時間と祝福をかけて家族全員が救われた。神様のなさることは素晴らしい。パウロはだから聖霊様に委ねてエルサレムに行ってよかったんだということですね。パウロは赤別説教の中で、主はこのようなことをなさる、私に任せなさい、あとは私が責任を持つ、あなたは進めとおっしゃってるんですね。パウロの覚悟の言葉を持って結びたいと思います。20章の24節です。しかし私は自分の行程を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を証しする任務を果たしえさえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。アーメンですね。お祈りいたします。天の父なる神様、家族の中にたった一粒まかれた種であってもやがて実を結び、あなたの大いなる祝福が時至って家族に広がる御業と約束を感謝いたします。御子イエスの救いの恵みが私たちの家族に広がり、共にあなたの栄光を褒めたたえることができますよう、どうぞお導きください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。 アーメン。
Thank you.